皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ちょっとねこのところ急に暖かくなっていますけれどもね、やっぱり世界的に異常気象が起こっててね、昨年も非常に暑い年だったということなんで、やはりその温暖化はね、気候変動を止めていかなきゃいけないということで、今年もしっかりとねお伝えしていきたいかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はねちょっと本の紹介もしたいというふうに思っているんですけれども、最初にニュースをですね、やっぱりヨーロッパなんですよね。ヨーロッパの電力大手の再エネ導入が原発50基分ということで、新聞に出ておりましてですね、ヨーロッパの電力大手が太陽光や風力発電といった再エネにシフトを進めているということで、各社が新設発表した施設発電能力は合計で5000万キロワットを超える、出力ベースではね原子力発電所50基分以上に相当するということなんですよね。ですから脱化石燃料の流れが、加速している。これはやはり技術革新による低コスト化があるということですね。一番大きな、発電設備容量再エネね、フランスの EDF が2030年までに16年比で7割増、5000万キロワットに増やすというようなことも発表されていたりですね、2位のイタリアエネルっていうところがあるんですけども、そこは2020年までの3年間で1兆1000億円を投じる、ね、そして再エネ発電能力を780万キロワット増やすとかですね、スウェーデンのバッテンフォールね、これも大きな会社ですけども、再エネ発電能力を25年までに 3.5 倍に増やす計画であるということで、大手9社で増える発電能力が5700万キロワットに達する。これは低コスト化もあるしですね、風力なんかではね、やはり大型化が進んでいるのと、建設技術の向上で、従来1週間かかってたのが1日に短くなった。これはもう本当にね、コスト低下もあれば、この工賃のね、カットにもつながりますし、本当にこうね、どんどんと増えていく要因なんだろうな、ね、もちろん太陽光でもコストが安くなっている。ヨーロッパ EU のね、欧州議会は、最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの比率を2030年に最低 27% 引き上げるっていう法案を採択するということなんですね。ちょっと誤解を生じるといけないので、2030年 27% あんまり大きくないかなというふうに思うかもしれませんが、これは電気だけじゃなくって、動力ね、熱、それを全ても含めて、27%、 2030年ですからね、もう十何年間かで、3分の1近くにするということなんですね。で、電気だけで見るとですね、これは 50% 前後になるわけなんですね。で、電力の 50% を再生可能エネルギーにすると、2030年までに。で、これ日本がですね、2030年の目標が22から 24% なんですよね。本当にこれは日本低すぎるっていうようなことにも当然ね、すぐこう分かるわけなんですけども、ヨーロッパではこの 27% も、まだ低いと、もっと意欲的な目標が必要だということを提言をしているということもあってですね、もっともっとこうね、高い目標にし、それを達成していくかもしれませんね。で、一方で原子力発電はもうコストが上昇してなかなかもう立たない状況にあると、そういう中でやはり、今後も再生可能エネルギーね、導入が進んでいく可能性が高いということで、記事が書かれておりましてですね、本当にこう日本の中での様相とはだいぶ違うなというようなところが、あると思います。で、もう一つはね、アメリカのニューヨークなんですけれども、なんとニューヨーク市 これダイベストメント、発表しました。何度かねご紹介をしてますけれども、化石燃料に投資をする、これがインベストメントです。で、まあ化石燃料とかね CO2 排出が多いものからはもう、投資を撤退する、それがまあダイベストメントっていう動きなんですけれども、なんとあのニューヨーク市がですねダイベストメントを、まあ確約したということなんですよね。で、当然そのニューヨーク市ですからたくさんの予算を持っているのと運用資金を持っている、その中の化石燃料関連企業でもですね5500億円以上の、有価証券を持っていて、それをもう撤退するということなんですよね。100以上の、そういう、まあ、企業あって、それに5500億円以上はねあるわけなんですけれども、まあこういうねニューヨーク市が管理している年金基金の中から、化石燃料に投資している部分はもう撤退するんだということで、まあ表明したと。でこの、ダイベストメントをね世界的に広げている、まあ、350.org というね組織があって、日本にもあるんですけれども、そこが発表プレスリリース発表しましてですね、このニューヨーク市の発表を受けて世界的なダイベストメントのコミットメント確約がなんと688兆円になった、世界では810の機関にまで達したということなんですね。で、このニューヨークはですね単にダイベストメントをするだけじゃなくって、主なる石油会社を訴える、訴訟を起こすっていうね、ことも発表しているわけなんですね。これは本当にこうそんなことができるのかなっていうのは日本でちょっとなかなかね、考えられないところもあるんですけども、ニューヨーク市がですね、大きな石油会社に対して気候変動による被害ね、訴訟を起こすっていうことになっているわけです。市長はですね、ニューヨーク市は将来世代のために年金基金を化石燃料からダイベストメントする、アメリカで初の大都市となるということを決意したということですね。で、気候変動の深刻な影響がねはあるということも、知っていたということにもかかわらず、自社の利益を守るために市民を意図的に欺いてきた化石燃料関連企業に関する責任追及を厳格に行っていくということなんですよね。まあこんなところもちょっと日本的感覚とはずれるかもしれませんけども、本当にこうね力強いこうコミットメントということなんですね。これまさにニューヨーク市もですね、大きな台風ハリケーンサンディでね、危機に瀕したということもあるし、海面上昇がね起これば非常に脆弱であるということがあってですね、もう本当にこう気候変動対策をしっかりやっていくということと、それに対する被害に対してはちゃんと追及するよというようなね、そういう形が見て取れるわけです。はい、ということで、ヨーロッパでは再生可能エネルギーが急速に増えていると、アメリカではなんとニューヨーク市がねダイベストメントをし、訴訟も起こすというようなところが、今週の本当に大きなニュースかなということで、ちょっとご紹介をさせていただきました。で、今日のね書籍の紹介は、小水力発電が地域を救う、ね、これ気候ネットワークの運営委員もやっていただいている中島勝さんっていう方が書かれてですね、日本を明るくする広大なフロンティアということで、そうですね、200ページもない非常に読みやすい、書籍でして、東洋経済新報社から、出ています。価格も1400円プラス税ということで、それほど高くないかなというふうには思いますし、ぜひぜひ手に取ってね読んでいただけたらなというふうに思います。非常に何て言いますか、一つ一つのまとまりが簡潔になってですね、非常に読みやすい文章で書かれているのかなというふうに思いますが、最初はですね、小水力発電が山村を復活させ、日本社会を強靭にする。そして、第1章では小水力発電で岐阜の山村が復活、2章では農業用水路に眠る電力、3章では山村の土建会社は小水力発電で生き残れ、そして、4章、実現する医師と川への理解があれば規制の壁は 超えられる。第5章ガラス張りの発電所計画、第6章小水力発電の具体的なイメージ、第7章成功のコツが分かるさまざまな実例というようなこともあってですね、8章では歴史の中の小水力発電、9章、山村と小水力の文化論というようなことで、最後終わりにって書かれてるんですけども、まあまあ本当にこうね、歴史のことも学べますし、実際にどうやっているかっていうことも書かれていて、それから特に小水力をねやろうとしてるけどちょっと難しいんじゃないかなというようなところもね、当然簡単ではないっていうのはあるんですけども、こういうふうに、やることができるよ、あるいは、こんなね、なんて言いますかね、コツがあるよというようなことも、本当に事例とともにね書かれているというところがいいのかなというふうに思います。で、当然ですね、その最後、フロンティアがね、あるから非常に山村でですね、人が帰ってきてやっているというようなところなんですけども、やはりそのオープンソースのねパソコン基本ソフト Linux 開発した、自伝的著書にですね、それはやっぱり楽しかったからやったんだというような、本があるということなんですけども、この、小水力の本を書かれた中島さんもですね、同じように楽しかったからっていうのはあるんだろうなというふうに、書かれていてですね、今の価値観から、こぼれ落ちたことによって、開発を伴う土地、フロンティアが生まれた、だからそこに若者が集まってくる、ね、そういうことでもともとこのね活気にあふれていた、農村、山村、ね、山、それが全てね燃料の元になっていたわけなんですけども、それが、ちょっとまた回帰をしてきているんじゃないかというようなところが、あるということですね。特に、仮想化してしまうとですね、また再建はできるんだけども、文化はねもう一度潰れるとそれを復活することは難しいというようなこともあるんですが、仮想ね、現象反対側から見れば新たに人が集い何かを始める余地と見ることができるということなんですね。ですからもともと山側から降りてきていた富が今はもう化石燃料であれば外国から、到達するということで、それ逆転してたのが、そういう形で過疎になっているところがですね、反対から見るとですね、過疎をしているんだけども、そこはまた、余地があるんだと、新しい広大なフロンティアが誕生しているんだというようなことが、締めくくられているわけですね。私もなるほどなというふうに思って、過疎というふうにこう、ね、捉えるんじゃなくて、これからのフロンティアだ、ね、そういう、温暖化防止にもつながるし、よりいい社会つながっていくんじゃないかということで、まとめているというようなことはいい書籍かなというふうに思っていますので、ぜひ、またご購入いただいたらいいのではないかなというふうに紹介をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。